ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbangwa, Rizna na minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya webusaito www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。貿易大臣、スルキフリハサンは、バリ島のジャーマンビーチで地元企業からの前に、アフリカはインドネシアの中小企業にとって新たな市場、シェアとなる可能性があると述べました。貿易大臣は、これは通常その国に製品を輸出している国内の小規模農家や企業家にとって負担になると考えられるオース連合の規制の出現に関連していると述べました。ズルキフリハサン氏はアフリカからのバイヤーは通常衣服や靴を5から10米ドルで購入し、これらの価格は中小零細企業が提示する価格と一致していると観察しました。この解決策は以前にインドネシア EU 包括的経済連携協定 IEUCPA の会合を開催した後、スルキフリハサンによって提示されています。会談中、同氏はオース連合が発行した森林破壊及び森林劣化に関する規制への拒否を伝えました。同氏によると、その規定はインドネシアにとって不公平かつ差別的であり、これまでのところオース連合が自国の製品を販売することを困難にしたことはないと言います。それでは次のニュースです。韓国のヨン・スク・セウ大統領とベトナムのフォー・ファン・トン大統領は、北朝鮮の核の脅威に対する協力を強化し、二国間貿易を発展させることで合意しました。ユン氏は、開発援助の一環として、2030年にベトナムに40億米ドル、または約60兆ルーピアの状況的融資を提供することに同意しました。これは、ユンのベトナム国賓訪問の2日目、ハノイの大統領官邸で両氏が会談した後に伝えられました。ユン氏は、トン氏との共同記者会館で、北朝鮮の核ミサイル計画が地域における最も差し迫った安全保障上の脅威であると強調しました。それでは、次のニュースです。アラブ首長国連邦は北スマトラスメダンのブラワン港に約4億米ドル相当を投資します。この投資はアラブ首長国連邦ドバイポーツ、すなわち DP ワールドの企業とプラブハンインドネシア、またはプリンドとの協力の一形態です。プリンドの主要ダイレクターであるアリフ・スハルトノ氏は、投資額5兆9900億ルピアにより、ブラワン港の生産能力が60万から70万 TEU から140万 TEU に増加する見込みであると述べました。アリフ氏は、同島とドバイポーツワールドが協力して、ブラワンのコンテナミナルの50年運営すると述べました。それでは次のニュースです。現在、中国の首都北京は、 猛暑に見舞われており、最高気温は摂氏41度に達しています。北京市当局はまた、暑さ警報を色分けされた警報システムの最高レベルである赤に引き上げました。北京当局はまた、首都の広範囲が摂氏40度に達する猛暑に見舞われる可能性があると警告しました。6月22日木曜日、約2200万人の人口を抱える北京の最高気温が摂氏41度を突破したと記録されました。この数字は6月の最も暑い日の記録を更新しました。それでは最後のニュースです。アメリカの原子力空母ロナルド・リーガンは現地時間6月25日日曜日、ベトナムのダナン港に入港します。米軍艦による東南アジア地域の国への訪問は恒例です。空母ロナルド・リーガンの訪問は南シナ海における米国と中国の間の緊張が依然として高い中で行われました。米空軍は6月25日日曜日午後にダナンに到着し、6月30日までそこに滞在する予定です。空母ロナルド・リーガンの訪問はベトナム戦争終結以降、米空母の訪問としては3回目となります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。の皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは南スマトラの南オークから来ました。南スマトラ州の南オーガンコマリンウル、すなわちオーク政府は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる3年間の中止を経て、2023年にこの地域有数の観光地で第23回フェスティファル・ダ・ノーガノを再び開催します。南スマトラ州のヘルマン・デル知事は、この祭りは元祖先が残した遺産と文化を維持し、外国文化の悪影響の侵入を防ぐ取り組みであると述べました。さらに、この取り組みはコミュニティの経済を活性化することも期待されています。次のお便りはジョクジャカルタから来ました。国立イスラム大学 UIN Sunan Kalijaga ジョクジャカルタ校は、 Netherlands Indonesia Consortium for Muslim Christian Relations およびコーラン数学科学協会 AIAT と協力し、平和と人間性のための聖書をテーマとした国際会議を開催しました。 UIN Sunan Kalijaga の学長のサヒロン教授は、このテーマはテロ、不寛容、汚職、 Danjo Fubiodo, Fusegi, その他の社会問題を含む多くの課題に取り組む学祭の責任として受け止められたと述べました。2023年6月20日と21日の2日間にわたって開催されたこのカンファレンスは、インドネシア、オランダ、マレーシア、米国からの講演者による4つの重要セッションで構成されていました。次のお便りはジャカルタから来ました。6月22日、ジャカルタ市は496回目の誕生日を祝います。今年の祝賀会は、ジャカルタ、ジャディカリア・ウントク・ムサンタカをテーマをしています。ジャカルタ首都圏知事代理のヘル・ブディ・ハルトノ氏は、このテーマは、利用可能なすべてのリソースを最適化するジャカルタの準備を説明するために選ばれたと述べました。ジャカルタの周年記念式典は、496羽の鳥の包丁と植樹を含む宣言で始まります。これは環境志向で持続可能な経済回復を支援するというジャカルタの取り組みの象徴です。式典行列はジャカルタ市に関するフラッシュバックビデオの上映で始まり、ジャカルタ地方政府、インドネシア国軍と警察署の全職員によるトンポンの切断で終了しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便り終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
レスナーの皆さん、ラキシです。今日は6月24日の出来事をお伝えします。最初は1928年6月24日でジャカルタインシデントが起こりました。1928年6月24日は航空業界にとって重要な日として、特にイギリスの民間航空業界に記憶されています。当時、ロンドンからオークランド間便に就航していたブリティッシュエアウェイ所有の民間航空機 Boeing 747の200型がガルングンさんから巻き上げられた厚いサジンの雲に突っ込みました。The Jakarta Incident という名称は時間の発生場所を示すものではないが、ジャカルタ市が事件発生場所に最も近く国際社会に知られている都市であるため、この事件はジャカルタインシデントと名付けられました。この事件によるシーサー州はいなかったが、この事件の結果航空輸送の安全プロトコル全体が変更されました。航空の専門家は航空に対する火山噴火の危険性を学びます。したがって 創業飛行ルートの近くで火山噴火が発生するたびに、地元の航空当局は安全に通過できるまでルートを閉鎖しなければなりません。次は1942年6月24日は第32代チリ大統領エドワルド・フレイ・ルイス・タグルの誕生です。エドワルド・アルフレド・ジュアン・ベルナンド・フレス・ルイス・タグルは1942年6月24日に生まれた第32代チリ大統領です。彼はチリの政治家であると同時に土木技術者でもあり、1994年から2000年までチリの大統領を務めました。彼は2006年から2008年までチリ上院議長を務めました。最後は1945年6月24日、連合軍がハラメハラに上陸しました。1945年6月24日、連合軍はインドネシアのマルク州ハラマヘラ島に初めて上陸しました。米国とその同盟国にとってモロタイ島を含むハラマヘラ島は非常に重要な意味を持ち、特に太平洋戦争時代、すなわち1941年から1945年まで行われた戦争に、米国とその同盟国にとってモロタイ島を含むハラマヘラ島は非常に重要な意味を持ち、特に太平洋戦争時代に米国がフィリピンと朝鮮に駐留する全日本軍に対して反撃を開始しようとした際に重要な意味を持っています。この島は陸、海、空からの数十万の軍隊を集結させる場所として使用されていました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Coba Voice of Indonesia.
Listener no minasang, Indonesia kudes. Kaiji toshi chose daiji no Luhut Binsar Panjaitan siwa. TikTok no saiko ke sekinin sa dearu Souji Cheu ni Indonesia no kazukazu no seika o akiraka ni shimashita. Luhut siwa mata, Indonesia wa yowa kuni demo fuantai na kuni demo nai tomo nobemashita. Jakarta no The Ritz-Carlton Pacific Place de okunawareta TikTok to nan ajia sakai keizai eikyo reporto no Luhut siwa. Indonesia no keizai seicho ritsu wa 2023年 daiichi shihanki ni 5% no suijun ni aru to nobemashita. Kono suji wa chugoku no 4.5% suijun yori mo takai desu. Indonesia de sae 新型コロナウイルス感染症のパンデミックと不確実性の矢面に立てされる中でも経済を維持することは可能です。一方、インドネシアのインフレ率は依然として 4% の水準にあります。インドネシアのデジタル経済は2022年までに770億米ドルに成長すると予想されています。ルフツ氏は、Indonesia の経済回復力は工業化、デジタル化、総合節税区、経済分配、脱炭素化という5つの柱によって達成されると明らかにしました。ルフツ氏は、最も困難な経済状況においても、Indonesia経済は依然として良好であることを Indonesia が証明していると強調しました。そのため、ルフツ氏によれば、Indonesia は不安定な国ではないと言います。ルフツ氏によると、Indonesia には風流産業の潜在力がたくさんあると言います。ルフツ氏は、オーストラリア国立大学の数人の教授や研究者と会った際にも同じことを発言をしました。当時、ルフツ氏は、Indonesia共和国は不安定な国ではなく、彼の用語でバナナレパブリックと呼ばれているものではないと強調しました。政治学では、バナナレパブリックという用語は、バナナや鉱物などの限られた資源製品の輸出に経済化依存している政治的に不安定な国を指しています。ルフツ氏は、現在の世界経済の原則の中で、インドネシアの経済回復力は G20 加盟国の中でも最も優れている国の一つであると述べました。ルフツ氏はまた、過去36カ月間、インドネシアの輸出はすでに黒字であり、2035年に先進国の地位に達するという目標を依然として達成していると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bisa luluhkan hatimu Dan aku tak bisa menyentuh cintamu Seiring jejak kakiku bergetar Aku telah terpagut oleh cintamu Menelusup hariku dengan harapan Namun kau masih terdiam membisu Sepenuhnya aku ingin memelukmu Mendekap penuh harapan untuk mencintaimu Setulusnya aku akan terus menunggu Menanti sebuah jawaban untuk memilikimu Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku Semoga kau tahu isi hatiku Dan seiring Aku masih terhanyut dalam mimpiku oh, oh, oh. mencintaimu setulusnya aku akan terus menunggu menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Bisa luluhkan hatimu dan aku tak bisa menyentuh cintamu.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソナのインシャです。今回は東ヌサタンガラ州のタングドゥ滝をご紹介します。東キシュンバは東ヌサタンガラ州の県の一つです。この県にはさまざまな興味深い観光地があります。例えばプラカンベラビーチとワラキリビーチはすでに世界規模であり、美しいサーフィンスポットとして知られています。来た多くの観光客はまた貴族の伝統的な埋葬式の場所としてしばしば使用される石の墓や先住民の伝統的な家の形で京石文化の遺跡を訪れます。またライワニ国立公園もあります。今回パソナの社ではタンゲドゥ滝の観光名称をもっと詳しく知ることができます。この滝は東ヌサタンガラ州の東スンバ県カナタン地区のタンガドゥ村にあります。距離はスンバ県の首都であるワインガプ市内中心部から車でわずか 46km または1時間半かかります。タングドゥ村に到着すると、モンドゥとパイナタン伝統的な村を東方で 2.5km 進みます。この旅は小さな大川を渡り、サバンナを通り抜け、広い旗を進み、丘の上がり下がりしました。タングドゥ滝の観光地に到着すると、すぐに滝の音が聞こえます。この観光地には異なる川からの2つの滝があります。水は約8メートルの高さから流れます。いくつかの自然の入浴プールもあります。水の状態はとてもきれいで新鮮で青みがかっています。この滝に行くとタングドゥ滝のいくつかのプールで泳ぐことができます。排水量は非常に多く、多くの観光客はここでボディラフティングやチューブも行っています。さらにここの川の水は深すぎません。写真を撮ってその瞬間を捉えることを 忘れないでください。ダングル滝ツアーはいくつかの興味深い自然の写真の背景を提供します。訪問者は滝を背景にポーズを取ることもできますが、写真のアングルも川の左右にある強大な岩壁の背景が印象的です。また周りに色とりどりの石が浮き彫りになっている入浴プールも面白い写真スポットです。リスナーの皆さん、これでプソンヌの熱唱を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、ワンナワニです。今回はオランダ国立バレエのジュニアカンパニーがインドネシアで再び公演することについてお伝えします。 オランダの若いバレエグループジュニアカンパニーガイドネイシアをツアー中です。バレエバブルスと題された公演では、ジュニアカンパニーのメンバーである世界中の才能ある若者バレエダンサー15名が5種類のバレエダンスを披露します。バレエバブルスの芸術監督であるエルンス・メイスナル氏は、披露されるダンスは古典的なものから最新のものまで様々で、才能のある若い振付師の作品も登場することと述べました。これらの才能ある若いダンサーたちは、ダンサーを披露するだけでなく、訪問先の投資で地元のダンサーたちとワークショップも行っています。知識の交換に加えて、彼らはこのイベントを通じて文化も交換し、それがこのツアーを非常に特別なものにしたとエルンス氏は言いました。エルンス・メイスナル氏はまた、インドネシアの若い才能がジュニアカンパニーに加わることを望んでいます。なぜなら、彼によると、インドネシアには才能のある若いバレエダンサーがたくさんいるからです。エルス・マイスナル氏は、人々が彼らの公演に興味を持ち参加してくれることを望んでいます。エルス氏と同様に、エラスムスハウスジャカルタのヨランデン・メルセル館長は、インドネシア国民のバレエ公演への関心を理解しており、公演が観客に幸せな思い出を与えることを望んでいます。バレエバブルス公演は2023年6月23日にジャカルタのタマン・イスマイル・マルズキ公演のグラハ・バクティ・ブダヤで、2023年6月28日と29日に国立専門学校8スラカルタのパッマ・ナガラ音楽院講堂で開催されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。Sama-sama.
biasa. Walau inti jiwa tak terima,
Voice of Indonesia が再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はニューノーマルクロンジョンが歌うペチャセリブをご紹介します。2002年にリリースされたこの曲はトト・アリオが作曲し、エルフィス・カイシーが広めた曲です。ペチャセリブという曲には、遠く離れた恋人を恋しく思う人という意味がありますが、恋人が他の人に変わってしまうと、その恋心は嫉妬と恐怖で覆い隠されてしまいます。彼らの感情により、彼は毎晩混乱し落ち着かなくなりました。それでは皆さん、最後はニューノーマルクロンジョンが歌うペチャセリブを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.